独立完全非営利プロアマ混成市民メディアということでございまして、45年の長きにわたって活動を続けているのが私どもウェブラジオ FMC でございます。 FMC はリスナーの皆様を中心とします多くの市民の皆様からのご寄付によって運営されております。で、最近はね、しつこくクレジットカードも使えるようになりましたとかいろいろ申し上げておりまして、なんかそのうち他の決済方法、例えばペイペイとかそういうやつも含めてなんかそういうのも使えるようになるらしいんですけれど、いろんな形で皆様からのおじいちゃんをいただいておりまして、で、これまではですね、どうも本当にもらいっぱなしで、大したお礼をすることもなく、住所が分かっている方に関しましては年に1回必ず年賀状をお送りするというそういうことはやってきたわけではありますが、中には奥ゆかしい方で、お名前はもちろんそういうメールアドレス、住所、電話番号、そういったものを一切明かさずにお金だけをチャリンと入れてくださる本当に素敵なあなた、そんな方がいらっしゃいましてですね、で何のお礼もできなかったんですけれど、今クレジットカードで決済するときには一応どこの誰それっていうのを決済するときに必要なもんですから、そこでメールアドレスだとか書いていただくことにはなっているんですけれど、でせめてものお礼ということで、サンクスカードというのをお送りしようということになりまして、これ毎月月替わりでデザインを変えていこうということで、ともかく金額の多い少ないにかかわらずその月に、チャリンというチャリンという言い方がちょっとあるんですけど、ご寄付していただいた方には本当にささやかではございますが、そのサンクスカードの画像データをメールでお送りしようということでございます。ですからこれ毎月デザインが変わりますので、毎月ね、ご寄付いただこうという非常にいやらしいそういう魂胆ももう見え隠れというか見えてる、隠れてないですね、もう思いっきり見えてるわけですけれど、でいろんなデザインで、今までに非公開の、スタッフのオフショットなども含めての、デザインで、皆様にですね楽しんでいただこうということになっておりますので、見てみたいという方はぜひ、ご寄付をよろしくお願いいたします。というわけでございまして、今日は私ワンオペです。この番組 TYC ケムールインサイダークラブ、FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門でございまして、今日はリモートで、まずは関西から行きましょうか。関西からリモートっていうのも珍しいですね。マナちゃんです、どうぞ。
はい、あなたはマナです、感じました。
どうもどうも。はい、今はどっか大阪の南の方ですね。
はい、南の方の
ビルの中にいるんですか今。
ビルの中にいます。
あ、なんですか、ビルもいろいろございまして、なんか会議室みたいなところですか、なんか。
あ、そうです、そうです。よくわかりました。
なんかね、はい、音の響きがね、そんな感じなんですよ。
あ、なるほど、大丈夫、聞こえます？
え、何
聞けますか？
いや、ジョイはちゃんと聞こえてますよ、大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
なんか静かな部屋ですね、でもね、他の人いないですか？
そうなんです。土日皆さん休みみたいで。
それなんですか、会社ひょっとして。
そうですね。ちょっと、近くにいます。
あ、わかりました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして FMC 九州は今日は水前寺公園 FMC サテライトスタジオだと思いますが、この方です。
平
谷
ゆ
こ
です。
あ、どうも、今頭、音の頭が聞こえませんでした。平谷さんですね。よろしくお願いします。
はい、平谷です。はい、
そちらなんか今、あれ、なんか、新鍋 FMC スタジオも周りで工事を行ってるんですけど、そちらもなんか工事やってるみたいですね。はい、
そうですね、解体工事が起こっております。
解体工事が起こってるんですか？
はい、
発生してるんですね、解体工事が。
はい、
なんですか、はい、あのご近所で家かなんか建て直すかなんかで解体工事が。
そうです、はい、解体工事が、
途中、なんかね、あのユンボだとかが動いてるみたいなんで、ガタガタガタって音がするかもしれませんけど、
はい、すいません、お願いいたします。
なんか地震っぽい音がするんですよ。地震じゃないと思いますんで、
はい、でも本当地響きもすごいですよ、こっち。
あ、そうですか。
はい、地震のようになりますよ、こっち。
まあ、そろそろ地震もまた来るかもしれませんからね、注意していただきたいと思いますよ。はい、忘れた頃にね、そういうものは来るもんでございます、
ね、やってくるわけですね。
注意していただきたいと思いますね。はい、さあ、今日はですね、特集です。記録媒体、その屍を越えてと題しまして、お送りしてまいります。記録媒体というのは、まあ、要するに、一般的にはメディアというわけですけど、メディアというと、いわゆるマスメディアとかそういったのも含めてメディアなんですけど、ここで言うメディア媒体というのは、記録媒体ですから、例えば、昔だったらテープとか、今だったら何、ディスクとか、メモリーとか、いろいろありますよね。そういったいろんな、デジタルだとか、アナログで記録してきた、いろんな媒体。それが、栄枯盛衰、いろんなものを登場して、一時代を築いたけれども、消えていった、みたいなものがたくさんございますが、そういったものに関する、エピソード、思い出話、いろんなお便りを募集したところ、わんさか来ました。狙い通りでございます。ワンサカキをして、この番組やっぱりね、中高年リスナーが非常に多くございまして、そのピンポイントでちょっと狙いを定めたというのもあるんですけれど、マナちゃんで言うと、はい、そういう記録媒体とかで昔よく使ってたけど今全く使わなくなったものって何かありますか？
記録媒体、
例えば音楽を入れてたとか、
MD
使ってましたか？
中学校1年2年ぐらいまでは。
中学校1年2年 MD。
はい。
MD の前はない。もう気づいた時は MD だった。
MD の前はカセットちょっと使ったことあります。
カセットちょっと使ったことがある。
ちょっとだけ。でもすぐ MD に。
すぐ MD になりましたか。もうまさしくデジタル世代でございますね。はい、平上優子さんはあれですよね、のろしの頃からやってるの生きているという、それは記録媒体ではなくてただ伝達手段でしかないですよね。のろしは
何すか、のろしって
記録媒体あれですよ、パピルスかなんかに字を書いていたっていうふうに伺っておりますが、パピルスに
分かった、パピルスって何すか。
パピルスとほらエジプト、古代エジプトだとかで記録するための紙の原型ですよ、紙の原型。
あ、そういうのがあるんですね。
そうじゃなくて、あ、しまった、間違えた、あれですよね、粘土板ですよね。
粘土板
にこう刻み込めて、それでそれを日干しにして固めてたという、そういう、
そうですね、そういうの。
木永子さん、例えばその中学生ぐらいの頃に、まあ音楽なんかをこう録音するときっていうのは、それで何に録音してたりしてました？
カセットですね。
やっぱカセットですか？
はい、録音は。
オープンディールじゃなくて。
はい、カセット、だからテレビの前とかにカセットデッキ持って、録音をして。
テレビを録音してたですか？テレビの音を、はい、スピーカー。要は何、テレビにケーブルつないだり、あるいはテレビのスピーカーのところにマイクを持ってったりして録音するという原始的なタイプですか？
そうですね、カセットデッキそのまま持って行ってやってましたよ。アニメとかのオープニングテーマとか録音してます。
ちなみに先週ね、この FMC が1976年の4月7日スタートしたっていう、その初めて物語を面白おかしく語ったんですけれど、最初の機材ってまさにそれなんですよ。一番最初にやったのはワイヤレスマイクっていう要は FM の電波を飛ばすマイクが昔普通にあったんですけれど、それを一個置いて、そのマイクの前にラジカセだとかを置いて音楽をかけて、それで音楽聴かせるときはそのワイヤレスマイクをラジカセのスピーカーの前に持ってって、喋るときはマイクを自分の口元に持ってって喋るという、ミキサーとかは一切使わずにそういう風にしてやっていた非常に原始的な放送が FMC の最初なんですよ。まあそういったことで、昔はそういうやり方もね、結構乱暴なやり方がまあ普通にあったりしたわけでありますけど、まあ今日はね、まず A 枠では音声といいますか、オーディオのいろんなメディアの話、 B 枠ではビデオ、 映像ですねの話ということでお送りしていこうと思います。まず最初のお便りはこちら、千葉県習志野市からいただきました。57歳、榎木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。
ありがとうございます。
まあ、何してね、もうよく知ってる人ですから、この人はもう長い付き合いなんで、カセットテープが再評価されているようです。そうですね、最近カセットテープがまた、カセットテープにわざわざ入れてリリースするアーティストなんかも出てきましたよね。
へ
え。で、それとか普通に CD とかで出すんだけれど、一旦カセットテープに音を録音したやつをもう一遍それを再生して CD にするなんていう、カセットテープ独特の音というのになんか惚れ込んだアーティストなんかがいて、そういったものをやってたりする人もいるようで、最近はそのカセットテープのテープ自体の生産がちょっとだけ上向いてるなんて、そういう話も聞いたことがありますけども、1970年代後半からのオーディオブームでは、様々な種類のカセットテープが各社から発売され、まさに百花繚乱といった勢いでした。この人ね、ちなみに女性なんですけど、ものすげえオーディオマニアです、この人ノーマルテープ、クロムテープ、フェリクロームテープ、メタルテープなど、高音質高級カセットテープが懐かしいですということでいただいております。こういうのってマナちゃん何のことだか分かりますか？
いやー、何のことだかさっぱり分からないんです、
はい、木田さんはもう、もうあれですよね、説明できますよね、
いや、何ですか、クロムテープとか
バイアスがどうだとかイコライジングがどうだとか、
いやいや分かんないです、
あ、そうですか、はい、テープというのは薄いフィルムにですよ、磁性体といって、言ってみれば鉄錆をものすごく細かくしたようなものがバインダーという接着剤に練り込んであって、それが薄く塗られているものなんですよ。で、それにその電磁石の力、いわゆる磁気を使って音楽だとか映像だとかいろんなそのデータを記録していくっていうのが、まあいわゆる磁気テープというやつで、それの非常にコンパクトに作られたものがカセットテープというやつなんですよ。正式にはコンパクトカセットテープと言います。それよりも小さいやつでマイクロカセットテープっていうのも昔ありました。留守番電話などとかですね、あるいはオリンパスとかが出してた、マイクロカセットレコーダーなんてのがありましたけども、それより一回りでかい、のがこのコンパクトカセットというやつです。で、そのカセットテープのその塗られている磁性体、いわゆる鉄錆の粉、これの種類によってそのテープのそのグレードって言いますか、その種類がいろいろ分けられていて、後半はタイプ1とかタイプ2とかタイプ3とかっていう言い方をしたんですけども、初期の頃は普通にノーマルテープ、クロムテープ、フェリクロームテープっていうのがありました。ノーマルテープっていうのは通常どこでも売ってる当たり前のテープのことで、何の気にしないで普通に誰でも使えるやつなんですけれど、クロムテープっていうのはそれこそ本当にクロームというものがその磁性体の中に使われていて、通常のカセットテープではちょっと性能を発揮できないということになっていて、専用のポジションというやつが、そのイコライジングとかバイアスってやつをこの設定をしないと、その高音質の恩恵に預かれないというようなもので、高級テープの一種類でございます。だから音にこだわりたい人がこのクロムテープなんてのを買ったりしましたね。ちょっと高いんですよね。で、さらにもう一段上に行くのがフェリクロームというので、これはノーマルとクロムの両方の良さをこう、いいとこ取りでやってしまったものでございまして、ソニーが出してたデュアドっていうカセットテープが有名で、で、まあそれ以外ではほとんどの種類はなかったんですけれど、まあブルジョアが使う高級カセットテープでございました。で、さらにその後出てきたのがメタルテープってやつで、で、これカセットテープのプラスチックでできてる箱自体がプラスチックじゃなくて、それこそセラミッククスでできてたりとかですね、金属でできてメタル、本当に全体がメタルテープなんていう、そういうカセットテープがあったわけでありますが、お二人ともドン引きのようですけど、どうですか、私の喋ってる言葉は理解できました今のは
あんまり
マナちゃん理系だから大体なんとなくわかるんじゃないですか、どうですか、
なんとなくついていこうと頑張ってます、
だから磁気テープの元祖ってどうやってできたか知ってます？
これ。なんだろう、でもすごい気になります。
昔ね、電話っていうのがまずできますよね。その電話っていうのは、ベルという人がまあ発明するんですけれど、マイクロフォンとスピーカーを、要するに単純に接続して電圧をかけると、そのマイクロフォンで喋った声が反対側のスピーカーから聞こえてくるっていう単純なとこから始まるんですよ。それをうーんと距離を伸ばせば電話になるじゃないですか、これが。で、ただうーんと距離を伸ばすといろいろ問題が出てくるんで、それを補正するためのいろんな発明があったんですけれど、まあそういうふうにして電気を用いて遠くの人に音声を伝えるというのが電話なんですけれど、ということはその電話っていうのは全部音を磁気っていうか、電気に変えてるわけですよね、電気に。で、その電気に変えるときに必要なものが磁気なんですよ。マイクロフォンとかスピーカーには磁石が使われてましてね、で磁石の周りにコイルが巻いてあったりしましてね、それが動くことで電気が生じたりしましてねっていう話なんですけど、それで思いついた人がいて、磁石っていうのは、例えば普通に売ってる永久磁石があるじゃないですか。で、永久磁石を鉄釘だとかにひっついてこすったりすると、鉄釘が磁化するっていうか磁石になるっていう現象を知ってると思うんですけど、それだっていうふうに思いついた人がいて、で実験をしたんですよ。針金をね、なんか結構長い、何十メーターか分かんないけど、針金を庭にこう木と木の間にそれを祝いつけましてね、ピーンと張りましてね、まあ言って物干しみたいにしたわけですよ。でそこにですね、言ってみれば糸電話のような装置で、そのラッパの先っぽに電磁石がついてるわけですよ、磁石が。で、いわゆるこれマイクロフォンです、言ってみれば。本当にムービングコイル型マイクロフォン、導電型マイクロフォンって言うんですけど、今日かなり専門的な話まで行きますよ、今日は。で、そういうものを使って、その先っぽで磁石、その自分の声が磁気の強弱に変わるようにして、で、それを鉄の、針金のところにひっつけて、うわーって叫びながら突っ走ったんですよ。これはその擦りながら、で走って今度戻ってきて、で今度その、その装置に今度耳にそれをひっつけまして、で、でその針金のにひっつけて、静かにうわーって走ったわけです、声を立てずに。そうすると自分のわーって声がなんとなくそのラッパから聞こえてきたんですよ。要はその針金が磁化して音が記録されたっていう瞬間なんですよ。これがワイヤーレコーダーというやつの元祖になるんですね。でまだテープレコーダーっていうのができる前はワイヤーレコーダーという針金に録音するというものがございまして、で例えば日本でも、戦後です、戦争が終わってしばらくの時代はですね、このワイヤーレコーダーを使ってたりした時期がありましてね。で、これはすっげえ重たい機械なんですけど、なぜ針金ですからね、基本それをね、ゼンマイで回すんですよ、ゼンマイで。でそれに録音するっていうやり方のものがあって、それで街に飛び出していろんな人々の声を拾うっていう街頭録音という番組が始まるというですね、そういうことがあって、でそれじゃあとても使いにくいし、針金ですからね、重たくてしょうがない。でそこでいろんなことを考えて、その例えばプラスチックの薄いフィルムにしたらどうかとかっていうのが出てくるんですよ。その前の段階、フィルムになる前の段階、何かにこの磁性体という鉄サビを塗っていたんですけど、これが分かるかどうかということで、今日最初のクエスチョンです。では平上優子さんにまず答えていただきましょう。一体テープの原型はプラスチックになる前は何にその磁性体を塗っていたでしょうか。パラララパラララララ、あ、スーパーひとしくんですね。で、はい、どうぞ。
プラスチックじゃない前。すぐ出てきます、材質的に。あるものですか。
まああるもの、どこにでも当たり前にあるもんです。昔からあるも
の。どこにでも昔からあるもの。
はい、はい。昭和30年代前半ぐらいまではそういうものもございました。はい、なんか本当に草の人しっぽくなりましたね、私ね。私現物を使ったことがあります。はい。
家庭にもあるものですか。
家庭にもございますね。
家庭にもあるもの。
あります。そろそろ答えてください。
樹脂
になる前って言ってるんですけどね。
樹脂になる前、
はい、
あ、液体、液体じゃないの、樹脂になる前は液体ですよね。
いやいや、そういう意味じゃなくて、樹脂、そのプラスチックになる以前、何をマテリアルとして使っていたかって話です。
わかんないですね。
じゃあ、マナちゃんいきます、はい、マナちゃん。
プラスチックってポリエステルですよね。
ポリエステルとかね、アセテートとかっていうものが使われていました、昔。
ですよね。
その前です。非常に便利なものですね。それにその鉄サビを塗って、いわゆるテープとして使っていたわけです。ちゃんとリールに巻いてあって、あの形としては後のオープンリールのテープともう全く変わりません。4分の1インチの幅で切られたものがありました。見た目はほとんど後のオープンリールと一緒でした。ただその、フィルムがフィルムではなかったということですね。
テープの時期、
わかりませんか。
わからない。
じゃあお二人とも募集等です。タラタラタ正解は紙です。紙です。紙
破れちゃう。
紙にその鉄サビが糊で塗ってあったんですよ。だから手でちぎれます、引っ張れば。
ま
あ、
そうなんだ。
はい。ただし、編集は簡単ですよ。糊で貼り付けりゃいいです。
そうです
よ
ね。
本当に紙のテープがあったんです。現物、私、中学の時に、何度も話が出ます、熊本市立白川中学、生徒会独立機関放送局の棚の中に、現物が置いてありました。昭和30年代の、あれはおそらく、当時の松下電器製の、紙テープがございます。これあれ取っといたら今頃多分あれですよ、パナソニックミュージアムが欲しがりますよ多分。もうという時代があったんですね。でその後にアセテートベースだとかポリエステルベースっていうのが出てきて、まあいわゆるテープというのがこう普及していったということなんですね。本当に得意分野だと私饒舌に語りますね。続いてのお便り、香川県観音寺市からいただきました36歳団体職員、ラジオネーム風車のタヒチ。
ありがとうございます。
L カセットテープの話がきっと出るだろうと思いまして投稿しました。知ってますか、 L カセットテープ。今さっき言ったのはコンパクトカセットテープの話です。オープンリールの話もしましたけど、カセットテープ、 L カセットって知ってますか。 L
じゃないです。
昔ね、国鉄の特急で L 特急っていうのがありましたけど、それと何の関係ありませんけど、ラージということですね。おっきい。コンパクトじゃないですか。
なるほど。
おっきいカセットテープ。普通のカセットテープの2倍ぐらいあるんですよ。でっかいんです。
おっきい。
で、中に入ってるのがオープンディールのテープが入ってるんですよ。で、この L カセットテープ、L カセットデッキが、うちの難度に埃かぶって現存しております。これはすごい。これはすごいですよ。よく買ったなっていう話なんですけど、テクニクス製の、テクニクスってわかります、マナちゃん。
テクニクスなんでしょう。
テクニクスってわかりませんか。ひでさんわかりますよね。テクニクス。
いや、わからない。
嘘、テクニクス知らない、はい、
知らないです。
松下電器が出しているオーディオブランド。
知らないですね。
現在パナソニックですけど。ああ、ご存知ない。
はい。
未だにまだ残ってますよ、このブランド。テクニクス製の RS7500U という機種で、黒い筐体にハンドルがついているごつくて重たい、テープデッキです。発売当時の定価は12万8000円だったそうです。高いですよ、12万円。これ、
ね、
発売になったのが1976年とか7年とかそのあたりだったと思いますから。これ、一昨年他界した祖父が買ったものですが、残念ながらこの L カセットテープのテープの方はまだ見つかっていません。そのうち見つかったら改めてご報告いたします。これもあれですよ、パナソニックミュージアムが欲しがるかもしれませんけど祖父が語っていたのは、祖父がそのおじいさんが語っていたのは、オープンディールの音をカセットにということでできたんだな、この L カセットは、というそのキャッチコピーを語っていたと。で、テクニクス、ソニー、ティアックの3社共同企画 でこの L カセットというのが作られたという話を何度も聞かされたので、まあ、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し聞かされたのだと思いますが、記憶していると、ただこの L カセットデッキわずか3年ほどで撃沈、超短命メディアだったそうですということでいただきました。まあね、当然マナちゃん、まあ木田上さんも知らないでしょう、この L カセットデッキというのがね、私がちょうど中学、しかもこの、ウェブラジオ FMC の元祖である白川放送を始めてすぐぐらいの頃に発表になったのがこの L カセットデッキでございまして、もうすぐ見に行きました。どんなすごいもんだろうと思って、で見てすごいなと思ったけど売れないなと思いましたね、これは。というのはこの当時本当に音にこだわる人はオープンディールのでかいデッキを買うんですよ。本当にでかいですよ。どれぐらいありますかね、ちっちゃな冷蔵庫ぐらいありますよ。でかいもんです。それに巨大な40センチぐらいあるリールを入れてですよ、それをぐるぐる回しながら、録音再生をするオープンディールで、その良さとカセットテープの簡便さというのを合わせ持ったということで L カセットが出てきたんですけど、いかにも中途半端でしてね、そういったことですぐ消えてしまいました。で、プロ用としてもいいんじゃないかということで、例えば、放送局なんかで外に録音に行くときなんかに、いわゆるデンスケという機材を使うんですけれど、そのオープンデンスケというのがもうすでに普及していて、でオープンディールの方が編集がしやすかったんですね。だからそういったこともあって、この L カセットは業務用としても非常に中途半端な位置づけだったので、まあ3年という、まあ、3年を待たず、本当に1年ぐらいでもうこれダメだなっていう感じで店頭から次々に姿を消していったという、そういう悲劇のメディアでございまして、おそらく一番いろんな栄光盛衰出てきたメディアの中で最も短命だった部類に入るかもしれませんが、あ、でも待てよ、次のお便り、もう一個いきますね。次のお便りはこちら、神奈川県横浜市からいただきました。51歳会社員、ラジオネームドクトル J。
ありがとうございます。
よくぞやってくれました今回の企画、まあ、そういうお便りがねたくさん来ております、ありがたいです。私はなんと DCC を買っちゃった配軍の将です。どうでしょうお二人。
ECC。
ECC じゃないですよ。英会話の。デーチェーチェーですよ。DCC。
DCC。
DCC です。ジュナさんどうですか ?DCC 知ってますかこれ。
いや、知らないですね。
DCC って聞いたこともないですか。
はい。
ああ。マナちゃんは世代的に分かる世代なんですよ、本当は。
なんだろう。
これね、お便り読み進めていきましょう。世界に冠たる一流メーカーフィリップスとパナソニックが立ち上げたデジタルコンパクトカセット、出ましたね。
カセットね。
DCC というのはデジタルコンパクトカセットの略なんですね。
そう
見
えて分かります、なるほど、
で、それまでのアナログカセットテープも再生でき、で、この DCC 専用のカセットをポンと入れればデジタルの高音質で音楽が楽しめるという、まさしくアナログとデジタルの二刀流。1992年9月に、パナソニック RS-DC10 お値段13万5000円を予約して買っちゃった私、勇み足でした。勇み足でしたね。それは、それはかなりな勇み足だったと思いますけど、2ヶ月後の11月、今度はソニーが MD レコーダーの第1号機、MZ1 標準価格お安いですね、79,800円を発売。
すごい。
私 MZ1 買いました。しかも未だに持ってます。やられたと思った時には後の祭りだぜ。後の悲しい顛末はえのき田師匠にお任せします。こんなことならダットでも買っておけばよかったということで、ダットってのはデジタルオーディオテープレコーダーというちょっとまた別な企画なんですけど、とほほということでいただきました。これね、本当にね、パナソニックとこのフィリップス、フィリップスっていうのは CD の企画を、まあ、立ち上げた世界的メーカーですけど、そのフィリップスとパナソニックが組み合わせ相当なもんだっていうことだったわけですよ。 で、そこでぶち上げたのがこの DCC。 私これ内覧会参りました。パナソニック様からご招待を受けまして、で、でこれ発表しますっつって、これですっつってガーンっつって、すげえな、すごいのが出たな、でも売れないなとすぐ思いましたけど、で、なぜかというと、ソニーが MD というのを出すのを準備してるっていうのはもうみんな知ってたんですよ。で、一番売れない理由は何かというと、スキップできないんですよ。わかります？スキップ。木田上優子さんならわかるでしょうね。カセットテープで次の曲に飛ばしたいなと思ってるってどうします？
早送り坊さん？
早送りするでしょ？
はい、
ね、それでカセットテープの場合はさ、頭がどこかは大体分かんないから勘でやるしかなかったじゃない、次の曲まで行くときって。もしくは、あのキューってやつで、あの音を聞きながらさ、キュルキュルキュルキュルキュルキュルキュルって、で音の切れ目でここだっつって止めたりするっていう、そういう面倒くささが必要だったじゃないですか、カセットテープの頃は。で、MD になってどうなりました？
飛ばせますよね。
もうボタン一つでパッと次の曲行くじゃないですか、ね、ね、DCC はテープなので、できないんですよ。
かないと、
巻き上げないとできないんですよ。ええ、だからまあ、それまでのアナログのカセットテープの資産を生かそうというコンセプトは非常に見上げたもんなんですけど、それがあだとなったという、そういう話でございます。だからもう全く売れなかったですよ。これね、マナちゃんは全く DCC というもの、そのもの自体も全然記憶の片隅にもないですか？
ないですね、本当 MD のイメージしか、
ひょっとしてでももうマナちゃんの世代だと MD がもう普通に普及して、どちらかというと下り坂になる頃っていうことですか、それとも最盛期？
いや、多分もう下り坂のところ
だと思います。下り坂だったというね、
いっぱい持ってましたもん。
ああ、今その MD のそのディスクとかってどうしてます？
多分家に多分いっぱいあると思います。
その取りためたやつが、
取りためたやつが、
再生する道具は持ってます？
もう持ってないかも。
あ、
もうないかもしれない
ねえ。木田さんどうですか？
いや MD、 いや、カセットテープは今も部屋にありますよ。
ああ、それどうやって聞くの？聞けるの？それ、
いや、聞けると思うけど、聞く
道具がないでしょ、
はい、そうですね、
それに関連するお便り、こちら福岡県宮間市からいただきました。45歳団体職員、ラジオネームクイズオペラ座の夜。
ありがとうございます。
MD ってどこ行っちゃいましたかね。あれだけ普及したデジタルメディアだったのにスーッと消えてしまいました。簡単な編集もできて面白かったな。90年代半ば頃のラジオ番組とか、結構取りためてるんですが、現在ハードを持っていません。もう製造してないでしょうね、ということでいただきました。製造してます。まだ TIAC が作ってます。高いですよ、13万だからしますよ。
高い。
で、あとは中古品はもういくらでも手にありますよ、まだ。いわゆるウォークマン的な携帯、そのポケットに入るような、そういうやつはもう全然あちこちでもう安く1000円ぐらいで売ってたりするので、まあ再生しようと思えばできなくはないと思いますけど、ただこの MD はほっとくといずれ消えますからね、音がね。はい、だからこれは大事なものをもし録音してる場合は早めに手を打っといた方がいいと思いますよ。いずれ分かんないですけど、その何年か経ってさあ聞いてみようと思ったら全く再生できないっていうことが発生する可能性が高いと思いますんで、お急ぎいただきたいというふうに思いますが、まあね、前半今日 A 枠はオーディオ編ということでお送りしましたけど、でもまあ例えばアナログのレコードなんかはね、今ちょっとお休みしてますけど、FMC 土曜版の日刊深夜快速土曜版のアナログ向上委員会のように、アナログレコードを聞くことは今はできるわけで、で、アナログのそのターンテーブル、あるいはそのレコード針というのも、まあ、製造しているわけですよ。で、さらに一部のミュージシャンだとか、あるいは DJ だとか、で、そのアナログレコードを愛している人がいるということで、未だに続いているメディアもあれば、先ほどのその、 カセットテープ、まあ、カセットテープはまだね、まだ再生できるんですけど、それこそ DCC だとか、L カセットテープだとか、あるいは、そうだな、まあ、ちょっとだけお便り出ましたけど、DAT、デジタルオーディオテープ、DAT っていうちっちゃなカセットで、非常に高音質で録音できる、これもほとんど業務用で使われていたような、そういうメディアがあったんですけども、これも再生できないということで、なんだ、いつだったかな、何年か前の、山下達郎さんの、サンデーソングブックかなんかで、もうダットが、機材がなくなったって言って、なんか相当怒ってたっていう回があったのを記憶していますけども、もう本当再生できないっていう、そういうようなものがあるということで、ございまして、本当にね、メディア栄光盛衰、いろんな時代をこう、彩ってきたわけでありますけど、消えてしまうと、本当偉いことになるという、そういうこともあるので、お気をつけいただきたいという、そういう話でお送りしております。この後 CM を挟みまして、B 枠は、映像編でお送りしていきます。今日は私、一人で喋っているので、多分番組終わる頃には、ヘトヘトになって死んでいるんじゃないかと思いますが、一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。